どうもこんにちは、つるこです。ご無沙汰してます。大変ご無沙汰してますが、皆さんお元気ですか？お前は元気なんかどうなんかって聞かれるとね、5段階で評価するとするじゃないですか。もう死にそうっていうところから、5が調子よしっていうね、絶好調っていうのって言ったら 2.3 から 2.5 ぐらいですけどね。今日はその49になります。前回がね、2012年の2月10日なんですよ。で、今日2013年の9月10日なんですよ。一年、何ヶ月？六、七八九、一年、え？一年七ヶ月？ちょっとわからん算数が。っていうか、まあ、一年半以上ぐらい経ってるんですけど、まあ、その間にメールを、何の音沙汰もない私に、メールをくれたり、ブログにコメントくれた方とか、別に、そういうのはしなくても、配信を待ってくれていた方もいるようですし、全然待ってなかったっていう方もいると思うんですけど、どうもありがとうございました。まあ、その49っていうので、なんかちょっと語呂が悪いんですけどね、4と9でしょ死ぬ苦しむみたいな感じですけど、まあちょっともう9月にも入りまして、少し気候が落ち着いてきたと、暑さもちょっと過ごしやすくなったかなと。で、まあ、体調もまあ、2.3 から 2.5。まあ、悪ければ1とか、5段階評価で言うとね、ぐらいっていうことで、結構毎日毎日の変動とか、その日1日の中での日内変動とか結構大きくて、もう、ほぼ1日寝てるような日もありますけれども、今日はちょっと起きてるんですよね。で、それで、ちょっと久しぶりにやってみるか、みたいな、軽い気持ちですので、皆さんも軽い気持ちで聞いてください。特に取り立てて面白い話は何もないんです。まあね、この1年7、その何、7ヶ月か？1年7ヶ月で本当に追ってんのかな ?2、3、4、5、6、7、8、9、7ヶ月か。1年7ヶ月、6ヶ月？7ヶ月？まあ、どっちでもいいわ。まあ、それの間、どうしていたかっていうのを、まあ、今回は、とりあえず、復活したというか、まあ、久しぶりなんで、ちょっと話してみようかなと思ったんですけど、もうね、なんかね、私自身があんまりね、記憶がもうちょっと定かじゃないんですよね。もうね、なんせ、調子が悪いっていうか、こうね、病気のせいもあるんやと思いますけど、でも病気のせいにするなっていう話もありますけど、もう記憶がちょっと定かでないというかね、覚えてないというか、思い出せないというか、もうはっきり言って頭が鈍ってるっていう感じで、ちょっと人の名前もちょっと思い出せなかったりとかするんですね。久しぶりに会う人の。ね、テレビとか見とっても俳優さんの名前とか出てきへんかったりとか。 もう下手したら子供のあの、生まれた年とかがね、あの、病院で問診票書くときに何年生まれですかって書くときに、何年生まれみたいな。あんた今何歳だったっけって子供にね、病気の子供に聞くみたいなね。風邪ひいて熱出てる子供に、あんた何歳だった今。とか言って。今じゃあ平成何年やから、何歩引いたら何年かって言って結局間違えてたりとかね。もうそんな感じなんですよ。で、まぁ、あ、ちょっといろいろ、あの、まぁ、ちょっと書き留めてたりとか、日記的なことで書き留めてたりとか、まぁ、あ、ちょっといろいろ、あの、記憶を呼び起こすような作業をちょっとしてみました。でね、前回のその48の2月10日に配信をしてるんですけど、だいたいその直後ぐらいに2度目の入院をしています。もうやっぱり調子悪かったんかいみたいな感じですよね。二度目の入院をしています。で、まあ、この二度目の入院はね、結構短期間やったんですよね。2週間ぐらいかな。2週間ぐらいやったと思うんですけど、多分。2週間ちょいくらいかな。うん。まあ、二度目の入院をしてます。で、もうこの時にですね、もう人生、最高の、ウェイト、体の重さ、要は太ったってことなんですけど、もう最高に太りました。あの、妊娠期間を除く以外で最高に太りました。もうね、あの、今写真とか見てもちょっともう本当にもうね、8切れんばかりの顔と二の腕と、もうなんか腹回りみたいな感じになってまして、もうちょっと本当もう黒歴史みたいな感じですけど、それぐらい太ったんですよ。で、もう服がね、着れないんですよ。服が、今まで着てた服が、もう、パッツンパッツンで、これね、夏場だったらまだいいと思うんですよ。T シャツとか、ちょっとゆとりがあるでしょ。だから着れてたんですけど、もうジーパンとか、ちょっとこう、ピチャッとした感じのもの、上の、ニットとか、T シャツとか、もうそういうのなんかもう本当にね、もうちょっと本当、肩とかが動かしにくいみたいな。腕とか肩とか動かしにくいみたいなぐらいのきつさになったんですよ。もう最高に太ったから。んで、もう、家族からもう見苦しいという言われて、子供に、入院するんだったら痩せれる病院に入院したらどうかって言われるぐらい太ったんですよ。どう思います？もうね、もう見にくいかったですよ。本当にね、トドが寝てるみたいな感じ。調子悪いからこうリビングとかね、もう至るところで私横になってたりとか、まあ今でもしてるんですけど、もうね、本当家の中にね、トドがね、一匹いるっていうぐらいの太り具合をこの時、この2月とかまあぐらいから記録してましたね。はい。本当に。だからもうね、着れる服が限られてくるから、もういつも同じ服をね、着てて、1週間のうちに、3つぐらいの服を着回す。もしくはもう1日中、寝巻きで過ごすみたいな堕落した生活、もちろん化粧なんかする気も起きず、髪もボサボサみたいなね、まあ眉毛とかもボサボサみたいな、もうほんとうっすらもう口んとこひげ生えてたんちゃうからぐらいの、もうね、もう本当にね、もうどうしようもないもう感じの闇ぐらい具合でしたね。はい。まあでもまあ、で、まあ入院してたんですけど、まあちょっと退院して、ちょっと、 離れた病院ね、遠くの病院だったんで、ちょっと月1回の通院をこう続けたりなんかしてましたけど、まあちょっと病院を、まあ近くの、まあちょっと大きい病院に、まあ、俗に言う大学病院っていうところですけど、もうやっぱりちょっと本格的にももう私も患ってもう長くなるので、もういい加減自分でも本当に嫌気がさしていったので、もう二度あることは三度あるみたいな感じがしてたんで、また入院するぜ、調子が悪くなったらと思ってたんで、まあ大学病院にちょっと行くようになって、まあそれでまあある程度まあちょっと調子もよくってこともなかったけど、良かったり悪かったりしながらこうまあ療養生活を送ってたんですよね。でまあ調子がいい時は外に出たりとかっていうのはもちろんできてたり、でももう悪いとかもう調子がいまいちって思う時はもうずっと引きこもりの生活をしてて、でもね、甲子園、2012年の甲子園の決勝戦はね、子供を、長男を、連れて甲子園まで見に行ったりとかして、もうめっちゃすごい日焼けしたりとかして、見たり、家族でちょっと遠出っていうことで、まあ、自殺の名所の東尋坊に、もう本当に自殺しかねんぐらい調子が悪い時もある人間が行ってみたり、ここからそうか飛び降りたらみたいなことを言いながら行ってみたりとかしてたんですよね。まあそれでまあ過ごしてたんですけど、またその12年の夏が過ぎてから、まあ今ぐらいですよね。9月ぐらいから徐々に調子を落とし、徐々に調子を落とし。二度あることは三度あると思ってた予言の通り、三度目の入院をしてました。10月から12月くらいまでね、3ヶ月間ぐらい。というか病院に3ヶ月しか置いてもらえんかったんですけど、今となってはもう笑うしかないですけどね。まあ3ヶ月間。もうここまででね、ほんと医者5人変わってますからね。最初の時から。で、ここでも、徹底的に入院して、ある程度よく調べてもらいましょうっていうことで、もう徹底的に調べてもらって、今までの診断がちょっと変わったりとかして、実際はこういうような病気と、思われますというのが出たりとかして、お薬の調整とかして、やっとシャバに出てきたんですよ。年末、去年の。はい。どうも、その前にね、飲んでた薬がね、すごい合わなかったみたいで、もう全く効果がなかったみたいですよね。だから、実質4人目の、ドクターが出してくれた薬がちょっと合ってなかった。ね。三人目のお医者さん良かったんですよ。三人目のお医者さんっていうのは二度目の入院をしたところのお医者さんだったんですけどね。三度目のお医者、四人目の、お医者さんが出してくれたんですけど、それがちょっと合わなかった。まあ、別に、だからどうこうっていうことはないんですよ。もう仕方がなかったと。これはもうね、合わなかったんだから仕方がないっていうね。で、まあそこでまあお薬をまあ合わせてもらって、とりあえずもう、これだったらもうとりあえず退院しましょうということになって退院したんですよ、去年の年末。で、まあ、退院して、でも退院生活がね、その3度目の退院生活は、もちろん鍵がついてる、自由に出入りできないところで、もう持ち込む、ものも制限があって、持ち込むものには、持ち込むものをすべてチェックが入るっていうね。財布の中からポケットから、すべてにチェックが入るというようなね、ちょっと特殊なところに入院してたんですけど、もうワンランクひどかったら、もうワンランク ついとこに入ってて。あの、ズボンとかに、あの、紐がついてるでしょ。こう、ウエストのところ。パジャマとか、ね、あの、ゆったりした感じのスウェットとかに。あの、紐の長す、紐も、あの、抜けてくださいっていうね。抜いてください、ジャージの紐は、みたいなね。長さ15センチ以上のものはダメとか。え、あの、ちょっとでも危険性のあるものはダメっていうね。もちろん携帯電話は持ち込み禁止とかいう感じのところに入院しててね。入院してましたよ。はい。でもね、その入院が結果的に、まあ、功を奏したというか、その、ある程度ね、あの、調子を良くしてくれたので、あの、今の、あの、5人目のドクターと病院には大変感謝してるんですけど、はい。何の話かよくわからんけど、とりあえず、まあ、そんな感じで、入院してました。んで、まあ、お正月に、なって、また、おみくじ、毎年恒例で引くんですけど、まあ、大吉が出たぞっていうことで、なんかようわからんけど、とりあえず、まあ、まあ、大吉だからと言うて浮かれるわけにもいかんけど、と思いながらね、まあ、やってたんですけど、まあ、その間に、携帯電話もスマホに変えたりとか、あの、細かいこといろいろありましたけどね。はい。だけど、まあ、なかなかやっぱりね、その、3度目の入院の前から、まあ、入院、退院後の生活が、もうあまりにも、動かないものだったという、引きこもりがひどかったっていうことで、体力がもうゼロほぼみたいな感じで、座っとくのもしんどいみたいな感じになったわけですよ。で、でなぜかね、その3度目の入院の前の夏ぐらいから体重が徐々に落ちてたんですよね。それはデトックスしよう思って、史上最強に太ったからこれではあかんと思って、体の中に毒が溜まっているんだと思って、めっちゃ水、お茶飲んだりとか、2リットル、1日2リットルっていうのを、夏の間やってみたりとか、したりして、ちょっとずつこう痩せてきたんですけど、まあ動かないから同時に筋肉も落ちていくわけですよ。で、こう、まあ、ぐぐぐーって痩せてきて、もう全然、だからもう、動けないぐらいしんどくなったから、もうその大吉引いた後からもうずっと引きこもり。もう春になったら動き出せるんちゃうかみたいな、お医者さんとか、家族の、予想も、見事に外す感じの引きこもり。もう全然家から出たくない。もちろん人にも会いたくない。みたいな生活がだいぶ続いて、もう本当に、外に出るときはもうものすごい意を決して出るっていうね。前日からもうシミュレーションしてイメージトレーニングで大丈夫ってこう気持ちを落ち着かせるっていう。全然調子良くなってねえじゃないのっていう感じでもあるんですけど、まあそんな感じでしてたんですよ。そしたらやっぱね、風邪ひいたんですよ。まあ、冬ぐらいか。冬ぐらいじゃないわ。だから、お正月過ぎて、2月とか3月とかだったかな。ちょっとはっきり覚えてへんけど、まあ、咳が結構出てて、咳が止まらないと。もう、だいたい2週間ぐらい咳が出たら、ちょっとこう、結核とか疑った方がいいですよ、みたいな感じのこと言われるでしょ。肺炎とか、いろいろね、やっぱり。その辺は私も一応心得てますから、でもまあ、大したことはないやろうと思って、まあ病院に行って薬もらいながら過ごしてたんですけど、まああまりにも咳がちょっと長引くと、何ヶ月か続くからっていうことで、まあとりあえずまあ何もないやろうけど、レントゲン撮ってみようかっていうことで撮ってみたら、 なんか肺に影があるって言われて。あれみたいな感じになって。ちょっとこれは、まあ、町の普通の、かかりつけ医だったわけですよ。そこはね。ちっちゃいクリニックなんで。ちょっと大きい病院で CT 撮ってもらってくれって言われて。CT 撮りに行って。で、まあ、CT 撮ってみたら、結局は、大丈夫じゃっていうことだったんで、どうもなかったんで、まあ、よかった、よかったっていうんで、とりあえず、まあ、その咳が収まるまで、やんわり薬を飲み続けて、っていう感じで、まあ、咳は収まったと。そしたら、まあ、結局その体重がね、落ちてるっていうのが、まずご飯が食べられなくなったんですよ。食事が。今までもバッカバッカ食べよう。バッカバッカってこともなかったけど、まあ、ほどほどに食べてた。甘いものも好きですし、食べてたんですけど、もう全然欲しくないと。まあ、それはちょっと入院してた時から、その食欲はもう落ちてたんで、あんまり食べなかったんですけど、まあ、入院してからも結構それが続いて、もう本当、下手したら一日何も食べないとか、家族に無理やり口に押し込まれるとか食べてるかと聞かれて食べてますって答えて実は食べてなかったとかそういうぐらいな感じになって、体重が今度は、過去最高まで落ちたんですよねいいのか悪いのかわからないですけど、もう昔本当独身の時に着てた服が着れるぐらいまで痩せたんですよね。もう痩せたっていうか、もう、病的にやつれたっていう感じになったんですよね。で、私もちょっとね、まあ、自分のその、標準体重ぐらいまで痩せた時は、まあ、ちょっと痩せるスピードがちょっと早いかなとは思ったんですけど、まあまあ、痩せれるならまあいいかなみたいな感じでちょっと軽く考えてたんですよ。やっぱりね、史上最高に、自分の歴史上最高のデブでも服がもう本当に着れないっていう状態から、ちょっとずつこの服が、この服着れる、また着れるわみたいな感じになってきたし、ね、家族からトドが寝てるみたいな、そういう、あざけりもなく、あざけてないですけど、まあそういうね、おちゃらけ言われることもなくなってきたし、まあまあいいやと。で、まあそのうちご飯も食べれるやろ、みたいな感じでやってたんですけど、もう本当に全然食べれなくって、まあ食べたくないから私は別に食べれないことも苦にはならなかったんですけど、さすがに家族が心配し始めまして、ご飯を食べないんですって、こう、主治医の先生に、訴えに行きまして、受診の際に付き添われてですね、もう何が一番心配って、とにかく飯を食わないことです、みたいな感じで言われて、なんで食べないのみたいな、いや、食べたくないからです、みたいな、食欲が全然湧かないから食べられないんです。いうか食べたらすぐ胃が気持ち悪くなるしみたいな感じで言って、で実際そんな感じだったんで全然何も食べずに、とりあえず飲んだりとかはできるからコーヒー牛乳飲んだりとかそういうことはしてましたけど、はい、なんかね、炭酸飲料がもうすぐきつく感じるとかもうコーラとかもう一口飲んだらもうええみたいな感じになってきて、でとにかく何でもいいから口に入れろと。飲んでるだけじゃなくて、なんかちょっと、もうちょっと、食べ物を、食べ物に近いものを、形状が、口に入れろって言って主治医から言われて、じゃないと食べられなくなるから実際にって言われて、すごい脅しをかけられまして、まあ、ヨーグルトとか、例えばアイスとか、そういうの食べたりとかして、で、まあ、家族がいるときは、ご飯一口食べたりとか、白ご飯一口とおかずちょっとつまんだりとか、 あの、実家の両親がいるときはもうちょっと食べてみたりとか、ごまかしね、やってたんですけど、あの、その、自分がベストと思ってた体重を下回ったんですよね。で、やっぱり食べれない。で、すごい胃がムカムカしたりとかする。で、もう気持ち悪かったりする。食べても食べんでも気持ち悪いとか。なんかもうそういうのが出てきたら、あの、まあ、その病気の、もともと持ってる病気の症状も相まって、私もこれ、胃がんかなみたいな。あ、これはもう悪いものができたと。ついに来たと思ったんですよ。んで、一人でそう思って、いろいろこう、もう、死に自宅せなあかんな、みたいな。まあそれ、もう精神的にちょっとおかしかったんですよね、きっとね、それも。その時も多分精神的にはおかしいんですけど、まあ、まあ大体もうずっとおかしいですけど。でも、とりあえず、もし、そのね、胃がんとかだったら、まあ私も若いし、進行がもしかしたら早いかもしれんから、いろいろやっとかなあかんこともあるし、とりあえず調べに行かなあかんと思って、確定診断だけはしといて、そこから、いろいろ支度をしようと、意を決して、胃カメラをしに行ったんですよ。これこれこういうことで、っていうんで体重が減って、まあその時にね、その、元々の持病の話もしたんで、それ持病の影響が多いだろうなぁ、みたいな感じでは言われてて、まあそうですよね、って言って、まあだからその、反面、あ、私も、もしかしたら下手したら死ぬかもな、ここで、何か見つかって、胃に何かが見つかってもう手遅れで、って思いつつ、反面、あ、またお金かけて、持病の、毎月の医療費かけて、プラス胃カメラの費用かけて、何もなかったって言ったら、もうまた私もほんと、夫の稼ぎを食いつぶしてるわ、無駄なことするわ、って思ってっていう、もうなんかもう、とにかくもやもやもやもやしながら胃カメラを受けたんですよ。鼻からのやつを受けたんです。もうこの鼻から、で、鼻からというカメラが、私、今までイカメラって受けたことなかったんですけどね、鼻からのイカメラが、まあ、今まで受けてきた人が言うには、やっぱり鼻からのイカメラはすごく楽っていう、医療従事者の人も今そういう、言うじゃないですか、そういう触れ込みで聞いてたし、まあちょっとワクワクドキドキ的な、興味もありますから、私も一応、医療従事者としてもっと、でも分からんけど、まあ、で、どんな感じなんかなと思って、もうみんなおえおえ言って苦しいとかっていうのをこう見てたから、自分が仕事してた時のね、患者さんが、もうおえおえおえおえ言ってもう、地獄やった言って、胃カメラを受けてるのを見てたりとかしたから、そしたら、もう、鼻からでって言って鼻からやってもらったら、もうびっくりするぐらい楽ちんやったんですよ。まあ、だから、口からやってないから、その、対比、してないですけど、もう私にとっては、もうみんな苦しんでた、胃カメラのやった患者さんたちを、の苦しみは、何やったんやろもう思うぐらい、はぁ、楽ちーんって思ったんですよ、鼻からの胃カメラが。もうなんならもう一回してもいいわ、みたいな。ぐらい楽ちんやったんですよ。でも、とりあえず結構、そしたら、まあ、それでもうパーってもう、胃カメラしながら舞い上がってたんですけど。で、胃カメラしながら、まあ、そこの胃カメラ、ね、お医者さんはこう、モニターでその胃カメラの、で、こう、内視鏡で見てる様子を、こう、モニターで見せてくれて、で、まあ、鼻からなんで喋れるのも喋れるから、この辺ちょっと胃が荒れてるねとか、こう言ってたら、あれ?って言って、ここになんかちょっと、ポリープみたいなんがあるなって言うって言わはったんですよね。で、私も画面見ながらあれと思ってて、先生があれっていうのと私があれって思うのがもうほぼ同時くらいで、あれっていう。なんかあるねっていう話になって、まあ、悪いものじゃないと思うけど、とりあえずちょっと組織取って調べてみましょうっていうことになって、調べ、 ることになったんですよね。はい。で、まあ私はもうそこでもうポリープがあったと。あのポリープはもしかしたらみたいな、こう、もうそっちの方に、その鼻からの胃がめが楽ちんだったよことの、あの感動とともに、覚悟を決めないかんって、いうようなね。また気持ちで検査結果を待ってたんです。で結局、このポリープ特に心配ないよっていう一言で済んだんですよ。はぁ、みたいなね。でもちょっと、やっぱり胃炎のね、なんかその慢性胃炎っぽいから、ちょっとピロリ菌調べてみましょうか、みたいな話になってて、それはもうその胃カメラをやった時点で、結果が出るまでの間に、もしあれやったら胃カメラするか、ピロリ菌を、調べてみるかどうか考えといてねって言われてたんですよ。だからまあそれは、一応その、ポリープがあったから、検査、生検出してもらったよっていうのをこう、まあね、胃カメラ受けますって言ってた人に、まあ、人というか家族に言ってた時に、もう絶対に、次、結果聞きに行った時には、ピロリ菌も受けてきてくれって言われてたので、ピロリ菌の検査も受けたんですよね。で、まあ、ピロリ菌も結局なしっていう結果が出てきたんで、その胃の不調は精神的なものから来るものでしょっていう、あっさりこうね、肩がついたんです。もうどうしてもその君が気持ち悪いんだったら別にまあ、胃薬出してもらってもいいし、その、主治医に出してもらうなりなんなりしたらいいよって言って言われて。あ、わかりました、みたいな感じでね。で、もうまた、またもう、やっぱり何もなかったんか。本当はいいことなんですよ。すごく喜ばしいことでね。もう家族みんなほっとしたし、ね、私もまあ、それはもう、ね、よかったなって思う。ですけど、その反面また無駄な医療費を使ったっていうことでちょっと落ち込んで、またね、なんかもう具合がちょっといまいちみたいな感じになって、ちょっと4度目の入院の危機みたいなのを迎えたんですよね。もう私ダメですみたいな、もうとにかくもうダメなんです、ダメなんですってこうね、繰り返すみたいな。もうね、本当にね、家族にとったらもうね、毎日が地獄絵図みたいな感じですよ。私、この笑って言ってますけど、はい。でも4度目の入院の危機が来たんですけど、もうそこはもうちょっと、私も入院したくないと。とりあえず。いろいろ、まあ、少々事情がありまして、いろいろ家のこととか考えたら、ちょっと4度目の入院はちょっときついと思って、とりあえずなんとか家で頑張りますっていう感じにして、お薬調節してもらって、まあなんとかその4回目の入院の危機は乗り越えて、まあ、引きこもってみたり、たまに出てみたり、で、やっぱりまたしんどくなって寝込んだり、もうね、もうなんか情緒不安定な日々も続き、寝たり起きたり、寝たり寝たり寝たり寝たり寝たり寝たりみたいな生活で、調子も良かったり悪かったり悪かったり悪かったり悪かったり悪かったりみたいな一週間みたいな感じだったり、まあ家事ももうちょっとね、相当手抜きする。まずご飯が作れない、まず買い物に出かけられないみたいなね、ぐらいの感じやったんですけど、まあちょっと、お薬がね、ちょっとだからまた変えてもらったのが、またちょっとそれが功を奏して、少しちょっと落ち着いてきて、まあ入院せずともいけそうやな、この調子なら、みたいな、いう感じで、なんでね、悪いながらに、低空飛行をしながらも、とりあえず生きてる毎日です。ね。なんかようわけのわからん経過報告でしたけどね、はい。まあでもね、この夏はね、一人旅 もう、まあその、一人旅するのももう家族が、もう半ば無理やりというか強引にね、ちょっともうずっと家にいてて、もう、ずっと寝てるとか、そういう生活は良くないやろうって気分転換に、もうちょっと行けっていうことで、説得されて、っていうのがもともとあるんですけど、まぁ、ちょっと行ってみたいとこないんかと言われて、うん、行ってみたいとこなんかないわいなと思いながらも、まぁ、ちょっとだけ行ってみたいなと思ってたのが、飛騨高山やったんですけどね。なんで、ちょっと飛騨高山、で、白樺郷、五箇山に、2泊3日の一人旅、行ってみたりしました。良かったですよ。はい。なかなかいろいろと興味深い旅でしたね、あれは。はい。で、まあ、もうすぐ暑かったからしんどかったですけど、体力的に。はい。でも、そうしたりとか、まあ、お盆の帰省の時には、ちょっと、出雲大社行ってみたりとか、まあ、パワースポットって言われてるから、こんな私でもパワースポットに、行けば何か元気が出るかもしれんと。もうめっちゃ暑かったんですけどね、もう。もうパワースポットとか言って浮かれてる場合じゃないわっていうぐらい暑くてしんどかったんですけど、行ってみたりとか、出雲大社に行ったりとかね。はい。日の岬灯台だったっけ。忘れた。はい。行ってみたりとかして、ちょっとアクティブな感じまあ結局その後しんどくって寝るんですけどね。1日2日くらいは。寝込むっていうほどでもないけど、まあしんどいって言って、いつもより多めにちょっと薬、いつもより多めに薬って言っても、医師の指示のもとしんどい時に飲むようにっていう薬を飲むんですけどね。いつもよりちょっと、しんどくない時よりも多めに薬飲んでみたりとか、はい、しながら、まあ相変わらず、それを、こう、しんどいのをうまく、やり過ごしながら、そう、プールにも行ったしね。夏。市民プールですけど、はい。痩せたから調子に乗って水着着れるしとか言って、はい、プール行きました。水着ビキニですけど、はい、痩せたからとか言って、でも痩せたからって言っても、痩せてもその筋肉が落ちてって結構脂肪は至るところに残ってるからブヨブヨなんですけど、まあ誰も見てないんですよね。なんでまあプールも行ったしね。はい。でまあ週に1回か2回か3回はもう冷蔵庫に何もなくなったら買い物に行くとか2週間に1回の病院は頑張って行くとか、どうしてもハーゲンダッツのバニラ味が食べたくなったらコンビニに買いに行くとか、やむを得ない用事で出かけるとか、そういうことはしてたんです。はい。してて、あとは、もうずっと家にとりあえずいるっていうね。はい。生活をしてて。はい。情緒も不安定。体調も不安定。体自身ね。もうしんどい。ね、ご飯も相変わらずちょっとしか食べない。偏ってるっていうね。感じで。はい。でもまあ、体重はもう下げ止まりましたから。うん、ちょっとどっちかっていうと、ちょっとまた戻ってきつつあるんで、ちょっと危ないんで、ちょっと要注意なんですけど、はい。どうか、いう感じで、今日を迎えてます。だからね、もう、誕生日を2回とも病院で迎えましたね。2年連続誕生日入院してたっていうね。もうなんなん私っていう本当に思いましたけど。もう、でもまあ入院してた時だから、 もう誕生日なんか誰も私の誕生日なんか祝ってくれなくていいですっていうね、もう生きててすみません状態やから、そんな感じだったんですけど、でもその3回目の入院の時はね、なんかチラッとこう看護師さんと話してて、いや明日私誕生日なんですよねとかっていうのをチラッと一言言ったんですよ。あ、そうなんやってこう、その夜勤の時の看護師さんが言ってくれて、そうなんですよ、あ、病院ですけどね、へーみたいな感じでこうやってたら、その夜勤明けのね、仕事が終わって帰る直前に、6人部屋やったんですけど、まあ、部屋に来てくれて、ベッドのとこ来てくれて、ね、誕生日おめでとうって言って、ハッピーバースデー歌ってくれて。もう心弱ってるから、もうなんかもう、一目もはばからず感動して泣きましたね。ありがとうございます。みたいなね。はい。まあもちろんその後に、まあ外泊して、まあ家族が祝ってくれたりとか、まあお友達とかね、メールくれたりとか、おめでとうって言ってくれたので、まあ、非常に嬉しかったのは嬉しかったんですけど、まあ2年連続病院で過ごすっていうことでね、はい。はい。病院で誕生日を迎えたわけなんですけど、まあでもね、だから、だいたい去年も一昨年もこの時期にこれからこの9月が始まったでしょ ?9 月が始まってしばらくしたぐらいから、だんだんだんだんこうね、坂を転がるように調子が悪くなっていくんですよ。で、10月に入院するんで、してるんです。2年連続で。だからね、今年もちょっと気をつけていきたいなとは思ってるんですよ。もう次の入院はちょっと嫌や、ほんまにと思ってるんで、もうその、もう、ほんまに。ちょっと本当に、本当にカチッとした入院生活なんで、ね、今行ってる病院に入院することになると、その前の入院の1回目、2回目の入院は緩い病院やったんですよ、そういう管理がね。管理がっていうか、その入院生活が比較的緩く済む病院やったんですけど、もう今かかってる病院はもう、やっぱ大学病院やからカチッとしてるんですよ。だからもう本当にもうちょっと、入院してるときはもう入院してるのがすごい楽やったんですよ。もう、あ、な、入院してる、治してもらえるというか、もう入院してるから楽ちんやって思ってて、もうちょっと退院するのが怖いっていうぐらいな感じで過ごしてたんですよ。特にもう不便でもないというか、もう、そういうものやと思って生活してたから。でもやっぱ退院したら、やっぱり生活は、ちょっと入院の生活はやっぱりちょっときついな。もう一回やれって言われたらちょっと嫌かもなーみたいな精神状態なんで、ほんとちょっと今回は気をつけようと思ってます。この秋は。まず気をつけるっていうことにカッコつけて毎日寝て過ごしてるんですけど、はい。まあだって外に出たら疲れるんやもん。はい。まあそんな感じで。まあでもね、だから、でもさっきからでもね、だからとかよう使ってますけど、去年、おととしのこの時期に比べたりとか、夏の調子の悪さとかに比べると、幾分、マシっていうのは自分でも自覚してるし、周りの人もそう思ってくれてるみたいなので、なんとか今年、年末までは、乗り切りたいなと。このままで、入院せずに。はい。寝込んでも入院はしないぞっていう感じの、意気込みって言っておかしいですけど、はい、希望を持って生活するようにします。っていう感じなんですよね、はい。すいません、どうでもいい話、長々として、はい。まあ、だからそんな感じなんですよ。はい。だから今、比較的元気でしょ?みんな声聞いてて。あ、鶴子さん、元気な声だな、みたいなね、感じで、受け取ってもらえるとありがたいですね、はい。 まあ、夕方ぐらいになったらまた薬飲んで寝たりとか、するんですけどね。ええ。まあ、でも、いいんです。それでも、生きていればいいって言われてますから。はい。主治医の先生に。生きていればいいからって言ってね。はい。もうね、はい。その一言だけ。はい。危ないことしないで生きていればいい。はい。危ないことだけはしないで。っていう、固い約束がありますから、それだけは、とりあえず守ろうっていうね。自分の身を危険にさらすようなことだけはしないでくれって言われてるので、その約束だけはもう先生としてるので、そういう風な感じで、日々過ごしていこうかなと思ってる所存です。そんな感じなんで、まあ、ちょっとね、あれなんですよ。まあ、調子もだから、ま、悪かったり良かったり、悪かったり悪かったり悪かったりなんで、まあ、定期的にこれができるかどうかちょっとまだわからないんですよね。はい。で、実際もう、本当に調子が悪いときは一日中寝てますから。はい。もう、本とかも買うんですけど、読めないままでもう5冊ぐらい溜まってるんですよ。でも読むのに異様に時間がかかるんですよ。はい。この間も相当かかって1冊やって読み切ったし、もう読むのに時間かかるから本読む、買うのやめようって思うんやけど、あ、ちょっとこれ面白そうかもって思ったら買ってて、もう読めてない本が1、2、3、4、5、6、6冊溜まってます。6冊、何冊？だいぶ前から買ってるのも、入れて8冊ぐらい溜まってる。けど読めてないんです。その辺もちょっと読まなあかんし。まぁ、ちょっといろいろありますけど、はい。で、おまけになんかね、パソコン調子悪いんですよ。スマホね、スマホにしたんですよね。はい。スマホ、今手元に持ってるスマホはちょっと2台目なんですよ。1回目に最初に買ったスマホは、もう、結構前のなんでも、ダメダメスマホだったんですよ。で、今買い替えて、ちょっとまあ、人並みのスマホになったんですけど、やっぱりスマホをね、使い始めると、全部手元でできるでしょ？で、まあ、手元でできる上に、もう、具合が悪い時って、もうね、寝てて、枕元に一応、スマホ置いてるんですよね。いつも手元に、手の届く範囲にね、手伸ばした届く範囲に置いてるんですけど、もうそのスマホを持ち上げる力もなくなるんですよ。もう見られへんなってても、みたいな感じ。メールはもちろん電話が鳴ってても出られへん、みたいなぐらいになるんで、パソコン開くなんて持ってのほかなんだったんですよ。パソコン開く言うたってそこのね、いつも閉まってる棚からここのテーブルの上にポンと、ほんまに1メートルか2メートルですよ、置いて、ピーってボタンを押したら立ち上がるんですけど、もうそれもしんどい時があるんで、パソコンをほとんど開かずに、もうスマホで何でもできてしまうじゃないですか、ほとんどのことが。だからそれで、もうパソコンはあんま使わんようになってたら、もうなんか結構、パソコンの調子が悪くて、これはまあパソコンが古くなったからなのか、私があまりにもパソコンを構わなくなったから、パソコンが機嫌悪くしてるのかわからないですけど、ちょっとパソコン調子が悪いんですよ。なんでちょっと微妙やなって思ってるんですけど、まあでも、せっかく、今日49回でしょ？次やっと50回なんですよ。なんで、まあ、キリがいいし、50回やってみたいかなとは思ってるんですよ。はい。いつになるかは全然未定ですけどね。はい。もしかしたらまた1年半後ぐらいに、やるかもしれませんけど。はい。だからまあ、まあでもまあ、ちょっと、調子がいい時を見計らって、また次ちょっと、何の面白い話もないんですけど、多分きっと、また、毎日引きこもってるから。何の、もう、言っときますけど、何の面白い話もしないし、もうぐだぐだぐだぐだ一人で、 ブツブツブツブツ言ってるだけですけど、なんで、もうそういうことに関して文句はもう受け付けません。私の精神状態がまた悪くなるから。あんなこと言われた、みたいな、になるから。もう最初からだからもう面白くない話、ぐだぐだしてるだけやって言ってるでしょっていう、ここのとこはもう強気でいきますけど、それでもいいって、いいよっていう人だけ聞いてもらって、もう嫌な人聞かないで。めっちゃ態度でかいけど、はい。そういう気持ちで、次の第、第じゃない、その50ができたらいいなーっていう感じでいます。はい。というわけで、一応、鶴子は生きているということで、今回は、何をしていたんだっていう報告をしてみたりしました。はい。どうも本当にもうどうでもいいくだらない話に再びお付き合いいただいてありがとうございました。はい。じゃあまたやりたいと思いますんで、一応ね、はい、思いますんで、またその時はお付き合いしてやってもいいぜっていう方、どうぞお付き合いください。はい。まあ、いつになるかわかりませんよ。本当に1年半後か2年後かもしれませんよ。はい。それでもいいぜっていう方はちょっと待っとってもらえたらなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。はい、どうも面白くない話でした。ありがとうございました。また次回。